邦電がインターネットでお送りいたします御言葉と賛美の時間 G ライトクルーズ。しばらくの間イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか。ご案内は
ラジオ牧師岩間博史と
パーソナリティの脇坂陽子でお送りします。
秋も深まってきました。朝晩かなり冷え込むようになってきましたね。そろそろ暖房が必要な時期です。車を運転する時もヒーターを入れることが多くなりました。ヒーターを入れると眠気覚ましに運転席の横に置いておいたチョコレートがドロドロに溶けてしまって大変だったことがあります。ラジオ牧師の岩間です。
皆さんお元気でしたか。脇坂陽子です。今本当に紅葉が綺麗です。あちこち出かけたくなりますね。それにしてもチョコレート事件は悲惨ですね。夏ならチョコレートが溶けて、ああやってしまったということも多々ありますが、寒い季節は予想外でショックですよね。ところで先生はチョコレート派なんですね。私はちょっと辛いガムで眠気対策をしています。
はい、私は歯の関係でガムは NG なんです。
あ、そうなんですか。
はい、歯の関係なんてオブラートで包んだ言い方をしていますが、はっきり言って部分入れ歯なんです。ガムだと歯にくっついて外れてしまうんですね。はははですね
それは大変ですね。
ところで先日教会でお葬式がありました。教会員のお父様で89歳になる方が特別養護老人ホームで亡くなられたのです。ご本人は教会員ではなかったのですが、ご家族の希望で教会でお葬式をさせていただきました。お花をいっぱい飾って賛美歌をたくさん歌って、それは素晴らしいお葬式でした。
そうですか。確かに教会のお葬式は悲しみの中にも心打たれるものがあり、とても良かったと言われる方も多いですよね。
そうですね。このお葬式で一番感じたことは、神様が最善の時に最善のことをされるお方だということです。喪主になられた実の息子さんはお仕事の関係で外国に出張されることがあるのですが、お父様が亡くなられた前の日の週はドイツに出張しておられ、次の週にはインドネシアに出張されることになっていました。つまり海外出張の合間にお父様は天に召されたため、お葬式を行うことができたというわけです。神様の不思議なご配慮に感謝しておられました。
本当ですね。では息子さんは最後にお父様にお会いできたのですね。
そうですね。召される前の日にその息子さんは老人ホームのお父様に面会に行かれ、最後の姿を見ることができたのも神様の愛のお取り計らいだったと語っておられました。
それは良かったですね。神のなさることはすべて時にかなって美しいという聖書の言葉が思い起こされますね。
そうですね。
それでは今回のプログラムをご紹介しましょう。今回は時というテーマでお送りします。ここで音楽をお送りします。最初の一曲は高橋メリーさんで最高の仕事。
最高の生き方とは何？最高の仕事とは何？心軽く年を重ね、休むことを覚え、黙することを覚え、希望を失うことなく淡々と従順に自分の追うべき十字架を追う。若者を見ても妬まず、人のために働くというよりむしろ謙虚に人の世話になり、そんな時でも親切と柔和を身につけて 年老いることをくよくよせずに、老いの苦労を神様からの賜物として受け入れること、老いの苦労を人生の糧としながら永遠のふるさとに一歩ずつ進む。だんだん何もできなくなるが、それを謙遜にうなずくこと、最後の最後になったとき、きっと神様が残してくださる最大の、そして最高の仕事、それは祈り。この手は何もできないけれど、手と手を合わせ、心を神様に向け、愛するすべての人たちの
仕事をお送りしました。ところで先ほどのお話ですが、そのお父様が亡くなられるのが1週間早くても1週間遅くても息子さんたちが立ち会うことができなかったのですね。
そうですね。
神様が一番良い時を定めておられたのですね。
はい、その通りです。ところで脇坂さんは、神様には偶然はなく全てが必然だというようなことを聞かれたことはありませんか？
確かに礼拝の中でもよく語られますね。
私は自分が歩んできた人生の一コマ一コマが全て神様の必然だったと今にして思いますね。1952年9月15日に三重県鈴鹿市に誕生したことも、幼稚園から高校まで地元で暮らしたことも、京都のキリスト教系の大学に進んだことも、全て神様がご計画されたことだったのだと思いますね。さらには大学時代に過激な運動に参加して警察に逮捕されたことも、17日間留置場生活を送ったことも、小学校教員採用試験に合格しなかったことも、今の私があるために全て神様が定められた時だったのだなと思います。
年を重ねて振り返るとそう思えるかもしれませんが、直面しているその時は、この状況はカットしてほしいとか、あそこからリプレイさせてほしいとか思うことがあります。
そうですね。
それでは続いて音楽をお聴きください。米田博さんで友達です。
言葉はいつも頼りなくて十分なこと伝えられない。それでも二人たくさん話したね。それでも二人お互いを感じた。大きな力に惹かれて出会い、心からの笑顔弾けた。たとえ離れても気持ちは一つ。神様の愛が続く限り。神様が巡り合わせてくれた。友達いつまでもずっとずっと一緒ね。いつまでもそうそれがいい。瞳の奥をいつも見ていた。本当のこと伝えていきたい。そうして二人心を飛ばしたね。そうして二人お互いを信じた。大きな力に惹かれて出会い、どんな時にもそばにいたね。二人小さな存在だけど神様の愛が溢れ出して神様が巡り合わせてくれた。大切な大切な友達いつまでもずっとずっと一緒ね。いつまでもそうそれがいい。 ずっと一緒で。いつまでもそう、それがいいね。
米田博さんで友達をお送りしました。では岩間先生、
はい、
聖書には時についてどのように書かれているのでしょうか。
はい、先ほど脇坂さんがちょっと一言その一節を言われましたが、旧約聖書伝道者の書3章1節から11節までを読んでくださいますか。
はい、お読みします。旧約聖書伝道者の書3章1節から11節。すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、笑うのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。求めるのに時があり、諦めるのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。裂くのに時があり、縫うのに時がある。黙っているのに時があり、話すのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦いの時があり、平和の時がある。働く者は労苦して何の益を得るだろうか。私は神が人の子らに従事するようにと与えられた仕事を見た。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の初めから終わりまでを見極めることができない。岩間先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。箱舟で慰め。
スはいつでも君のそばにいて、君のことを守ってくれる。
君のその目から涙が
箱舟で慰めをお送りしました。では岩間先生に今の聖書からお話ししていただきます。
はい、今年は自然災害が多く起こった年でした。7月の西日本豪雨、大阪北部地震、9月の台風21号による風水害、10月の北海道胆振地震など、日本国内でも次々と起こる自然災害で多くの人が傷つき困窮されました。今も悲嘆の中におられる人がたくさんおられます。速やかな復興と人々の癒しを心よりお祈り申し上げます。多くの人が思っておられるかもしれません。神がいるならなぜこんなことが起こるのかと。大災害が起こるたびにこの言葉を聞きます。災害だけではありません。思わぬ出来事が起こって困窮した人から、神は私を見放したかという叫びを聞きます。神様はなぜ私たちが災いに遭うのをお許しになるのでしょうか。それはわかりません。ただ言えることは、神様は真実だということ。神様のなさることに間違いはないということです。先ほど読んでいただいた伝道者の書、3章11節に、神のなさることはすべて時にかなって美しいとあります。人間の目にはなぜと思うようなことが多いです。けれどもすべては神様の御手の中に導かれており、時にかなって美しいのです。神様はその一人子キリストをこの世にお送りになりました。罪のない神の子キリストは、私たちの罪のために十字架について死なれました。それは神様がお許しになったことでした。私たちが罪と滅びから救われて、神の子供とされて、この世を喜びと平安と勝利をもって生きるものにするためでした。神様はそこまでして私たちを愛してくださったのです。この真実な神様に委ねていくなら、一番良いように導かれていきます。あなたもぜひこの真実な神様を知ってください。そして思いがけない出来事に遭遇した時も、真実な神様の御手があることを信じてください。
岩間先生、ありがとうございました。
はい。
どんな時も真実な神様の御手があると信じると、頑張る力が湧いてきますね。感謝です。それでは今日最後の曲です。渡辺博直先生で輝く日を仰ぐとき。
Oh.
渡辺博直先生で輝く日を仰ぐ時をお送りしました。では皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。神のなさることはすべて時にかなって美しい。天の父なる神様、あなたはすべてのことにあなたの時を定めておられます。どうか私たちがいつも神様の時に委ね、神様の御心に従うことができますよう導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。近くのキリスト教会の紹介を希望される方は、金宝殿公式ホームページをご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は12月にお届けする予定です。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズはパーソナリティの脇坂陽子と
ラジオ牧師の岩間博史でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。